you. Could you open your Bibles to... We are going through 1 Corinthians and we're in chapter 10 this morning.
では、聖書をお開きください。第1コリント人への手紙の10章をお開きください。
And let's begin by reading verses 1 through 5.
では、第1コリント人への手紙10章の1節から5節を日本語でお読みします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下に降り、皆海を通って行きました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。この章ではパウロは偶像礼拝から身を避けるようにということを警告しています。
Remember in the last chapter last week he was talking about eating meat that was sacrificed to an idol and being careful that you wouldn't make a brother stumble in doing that.
この前の章では、パウロは偶像に捧げられた肉を食べることに関して、それが他の兄弟たちのつまずきにならないように気をつけなさいということを語っています。
Remember, he said, you know, we know that last week he said an idol is nothing, and it's just meat, and you may know that, but for the sake of your brother, you know, you don't want to make him stumble.
前回のところでパウロが言っていたのは、その偶像というものはただの像に過ぎない。で肉もただの肉に過ぎない。だけれども偶像に捧げられた肉ということを気にする兄弟姉妹たちもいるわけだから、そういう人たちのつまずきにならないように気をつけなさいということを言います。
But in this chapter, he talks about the actual sin of idolatry.
でもこの章ではパウロは偶像礼拝そのものについて語っています。
And he encourages, he tells them to avoid it.
そして、彼らにその偶像礼拝を避けるということを勧めています。
And so he gives them examples from the Old Testament, and he talks about how God brought them out of Egypt, bringing them through the Red Sea.
そして、旧約聖書の、例を用いていますけれども、イスラエルの民をエジプトからその紅海を渡らせて導き出したということを。
You remember that story? They had just come out of Egypt, and then Pharaoh and his army decided to chase him, and they had their back against the Red Sea. There was nowhere to go, and then Moses takes his staff, and then the waters part, and they walk through.
で覚えているでしょうか。イスラエルの民がエジプトから出てきたすぐ後にエジプトの軍が彼らを追いかけてやってきます。そして、このもう後ろがすぐ航海海にところに、追い詰められて彼らはもう逃げ場がなくなった。その時にモーセが杖を海にこう掲げると海が2つに割れてもうその両側に壁のようになって道ができました。
Yeah, it was like a wall and they walked through there.
そしてその、壁のようになったその水の間を彼らは通って逃げていきました。
Just like, you know, the Kanazawa Hakke Aquarium where you go up there and you see the... Anyway, it was, Paul compares that to baptism.
で、まあ、パウロはですね、それを、バプテスマとこう比較しながら話しています。
And in the comparison is, just as they were rescued from Egypt, Egypt is kind of a picture of the world. We were rescued from the world. We were taken...We were delivered from the powers of darkness.
このエジプトというのはこの世を表すと言われますけれども、私たちもまたこの世というその暗闇から、救い出されました。
And he talks about the same spiritual food and the same spiritual drink. It's kind of a reference here. Spiritual food is a reference to manna. That was that miraculous sort of that God provided from heaven.
そして、
miraculous food.
3節で同じ御霊の食べ物を食べ同じ御霊の飲み物を飲みましたとありますけれども、この御霊の食べ物というのは、彼らが荒野 をさまよっている間、天から降ってきた、まあ、不思議な奇跡的な食べ物のことです。
It was like they woke up in the morning and the ground was covered with this and they gathered it. I've always wondered what it was like.
朝起きるとそのあたり一面をこのマナが覆っていて、それをまあみんな人々が集めて食べますけれども、いつもですね、どういうものだったのかなと不思議に思います。
It seems like it was like genmai flakes or something, you know, just kind of bland.
玄米フレークみたいなものかなと。
That's how I imagine it.
私は想像するんですけど。
But the spiritual drink there, he talks about, he's talking about when Moses provided water from the rock.
で、この御霊の飲み物というのは、モーセによって岩から出てきた水。
I should say God provided them.
もちろん神が備えられたものです。
But remember, they were out in the desert. You know, a million people out in the desert.With no water, and God tells, you know, they're thirsty. So God tells Moses to strike the rock, and then all of a sudden, this river gushes out.
彼らは荒野にいました。そして、もう何万人という人々がそこにいて、水が全くなくて、もう喉が渇いて、モーセに対して水が欲しいと訴えます。それに対して神がモーセにその杖で岩を打ちなさいと、すると岩を打つとそこからもう川のように水があふれました。
And this happened at the beginning of their journey.
これは彼らが荒野を旅した最初の頃に起こった出来事です。
And then he refers to another time toward the end when the people were grumbling and he said, you know, they said, we're thirsty. And that time, this was toward the end of their wanderings and Moses was upset.He was tired of their whining, you know, and he said, "Must I hear now? You rep." And then he went to God. God said, "Speak to the rock." Sorry.
そして、それがまあその旅した最初の頃に起こったことでしたけれども、今度はその旅の終わりの頃になって、また民は水を求めて訴えます。不満を訴えてモーセに不満を投げかけました。そしてモーセはそれに対してもすごく怒りを覚えます。で、神に、訴えて、神がその時は今度は岩に語りかけなさいと言われました。
So God says, "Speak to the rock." Moses was angry, and he just goes all the way. He says, "You rebels, must we get water?" And he just takes his staff and strikes the rock.
で、その時神はモーセに対して岩に語りなさいと言われたんですけれども、モーセはもう怒りがありましたので。私がこの岩からあなたたちに水を出さなきゃいけないのかと言って、前と同じように杖でその岩を打ってしまいます。
And it was a bad thing. God said, Moses, get a hold of yourself. He was not allowed to enter the promised land because of that.
でももちろん水は出たんですけれども、モーセが行ったことは間違いでした。そして神はそのことをモーセに対してお前は間違ったことをしたということで、そのことのために彼は約束の地に入ることができなくなります。
Seems kind of severe, you know, after all Moses.
厳しいと思います。
But see, it had to do with more than just water.
でもそれは実は水を出す出さないということだけではなかったということです。
Moses was representing God.
モーセは人々の前に神を代表していました。
And the rock.Was a type or a picture of Jesus Christ.
そしてこの岩というのはイエスを表していたものです。
And later on, we now looking back, we understand that.
今この時代になって私たちは振り返ることができますから、それがよくわかります。
But Jesus was struck when he was crucified on the cross. He was struck by God, but he was only struck once.
イエスは十字架上で十字架で打たれました。でもイエスが打たれたのは一度だけです。
And because he was struck, we have access to the living water, to the Holy Spirit, the rivers of living water that God promised.
一度だけというのはその十字架の時だけということです。そして私たちは今やこの聖霊によって神のもとに行くその道を作っていただくことができました。
So Paul is taking those Old Testament stories that they knew, and he's showing, he's giving them New Testament application.
ですからパウロはここでこの旧約聖書のことを取り上げて、そして、新約の今のパウロのこの時代に適応して語っています。
Let's read on verses 6 through 11.
では6節から11節をお読みします。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが会員をしたのに倣って会員をすることはないようにしましょう。彼らは会員のゆえに1日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。
So he gives further examples from Israel's history. And verse 7 that is, in it is referring to what happened when Moses went up Mount Sinai to get the law.
パウロはさらにですね、このイスラエルの歴史を例に挙げて語りますけれども、7節のところで起こって語っていることというのは、これは、モーセがシナイ山に登っているときに起きた出来事のことを指しています。
And Moses was up there receiving the law from God, but he was up for 40 days.
モーセはシナイ山に登って神からこの十戒を受けていましたけれども、40日間彼は山にいました。
And down below the people were restless. And they said in Exodus 32:1 they were talking to Aaron. They said,make us gods who will go before us. As for this Moses man who brought us up out of Egypt, we don't know what has become of him.
でもその間、麓では人々が不安に覚えて、そして、モーセの兄弟であるアロンですね。そのモーセがいない間、そのところを取り仕切っていたアロンにこのように言いました。出エジプト記の32章の1節ですけれども、さあ私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないからと言いました。
And so Aaron went along with it. Amazingly, he gathered their gold jewelry and then they made this golden calf and they started to worship it.
それに対してアロンが、人々が持っていた金の飾りとかそういったものを集めて、そして金の格子を作りました。人々はその前で金の格子の前で踊ったり、またそれを拝んだり始めました。
Say, God was not pleased. God was angry.
当然神はそのことに対して怒られます。
And then he refers to when they were wandering in the book of Numbers. They were wandering in the wilderness and grumbling, and God sent.Serpents to punish them.
そしてまたその後ですね、この民が荒野をずっとこう旅している間に神に対していろいろとつぶやきます。そして、神は、一度はその彼らを懲らしめるために蛇を送られたことがあります。
And he says, now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come.
11節。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。
Now, what they are, these are all examples that he's given of God's people falling into sin.
これら の挙げられていた例というのは神の民が罪に陥ってしまったことの例でした。
they returned to the evil that they had been rescued from.
彼らはまたそのせっかく救い出された悪に戻っていってしまいました。
And the lesson is that we shouldn't be proud. Just, you know, we're God's people. We shouldn't be proud or think that because we're God's people, we are not influenced by evil.
ここから言えるのは、私たちは神の民だからといって悪霊の影響をもう受けないんだというふうに考えたり、 またそのことを誇ったりするというのは間違っているということです。
Because the truth is, we are tempted. We're tempted every day by evil.
実際は私たちはこの誘惑を受けます。実は毎日のようにもうこの悪の誘惑を受けます。
As Jesus said in his model prayer, he, when he said to pray, the same prayer where he said, give us this day our daily bread, he said, lead us not into temptation, but deliver us from evil.
イエスは祈りなさいと教えてくださったその祈りの中に、日々祈るようにというその祈りの中で私たちは悪より救い出してくださいというそういった祈りをしなさいと言われました。
Okay, let's read 12 and 13.
12節13節を読みします。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
Verse 13 is a really important verse. I encourage you to memorize it if you haven't already. It's really useful.
この13節は非常に大切な箇所だと思います。ぜひ覚えておいてほしいと思います。もしもうすでに覚えているという方もいるかもしれませんけれども、とても有益な箇所だと思います。
Because it contains some really vital information about facing temptation.
なぜならば、この中には本当に私たちが何か試練や誘惑に遭うときに本当に力となる言葉が書かれているからです。
Because it's the truth. All of us are going to face, and we do face temptation.
私たちはみんな必ず何かしらのこの誘惑もしくは試練というものに遭います。
You're not going to reach a place where you're no longer tempted.
もう試練に遭うことがないところというのはこの地上にはありません。
Because we've all been born again, but we're born again into the sinful world.
私たちはみんな新しく生まれ変わったものですけれども、でもこの罪に満ちあふれた世の中で生まれ変わったわけです。
And going to be temptations.
ですから必ずこの試練というものがやってきます。
But when you're tempted, there's one thing that most people start to believe, and that is, this is just me.
でも試練にあった時に私たちの多くがこう考えてしまうのはこれは自分だけなんだということです。
And no one else, I'm sure nobody elseHas had this thought or this temptation.
誰も自分以外に誰もこんな試練に遭うことはないんじゃないか、誘惑に遭うことはないんじゃないかと。
You ever felt that?
皆さんそのように感じたことは
I'm sure you have. And it says here, that's why it's so important. No temptation that we know, no temptation has that you are experiencing. You're not experiencing something that's just unique to you. It's common to man.
ですからこの箇所を知っておくということは非常に重要です。あなた方のあった試練は皆そのあなただけに特別なものではなくて人の知らないようなものではないということがはっきり書かれています。
You know, sometimes Christians we can sort of put on a you know we don't want anybody to think we're bad, and so we don't no one knows aboutthe temptations that you other people face because we usually don't share that.
私たちが遭う誘惑とかまた試練というものは自分でこう人に話さない限り人からは分かりません。
But the devil takes and uses that, and he has this like one-two punch, one-two, you know, boxing.
で悪魔はそういったものを有効に活用しようとします。よくボクシングでワンツーパンチっていうふうに言われます。
But he's really effective.
本当に効果的にそれを用います。
The first thing he does, the temptation comes is to do that. Come on, just, you know, to tempt us to do something.
最初のこの一つ目のパンチはですね、悪魔はまず誘惑を仕掛けてきてそれをやってしまえと 大丈夫だからやってしまいなさいという誘惑です。
And then immediately afterwards, if we do it, then it comes the condemnation. How could you do that?
そしてその罪を犯してしまった瞬間に今度は二つ目のパンチで、なんでそんなことをしてしまったのか。
You call yourself a Christian?
それでもクリスチャンと呼べるのか。
Christians don't do things like that. How could you do that?
クリスチャンはそんなことをしないはずなのに、なんでお前はそんなことをできるんだ。
That's what he does. He's the accuser. He's good at it. He wants to keep you down.
それが悪魔のやり口です。彼は本当に責めるものですから。私たちを常にこう落ち込ませようと、そしてそれに長けているものです。
He wants to isolate you.
そして私たちを周りから離させて孤独にしようとさせます。
Now, it's very important to know this, though, that temptation, being tempted, is not sin.
ここで一つ知っておかなければいけないことは、誘惑に遭うこと、試練に遭うこと、そのこと自体が罪なわけではないということです。
Because in Hebrews 4:15 it says that Jesus was in every respect he's been tempted as we are, yet without sin. So Jesus was tempted.
ヘブル人への手紙の4章の15節にはこのように書かれています。イエスは罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですからイエス自身も試みに遭われて、でも罪は犯されませんでした。
But you know, when you're tempted, it's important to realize you don't have to sin. The temptation isn't sin. I know sometimes just being tempted makes us feel so dirty, we feel sinful, we feel like we're already in it, we've already done it.
ですから私たちはたとえ誘惑を受けたとしても、何かの試練にあったとしても、そこで罪を犯す必要はないということです。でも、それが時には、もうその誘惑を受けてしまった時点で、何か罪を犯してしまったかのように、こうもうそこに入り込んでしまったかのように感じてしまうことがあります。
And that's what the devil wants you to think.
それは悪魔がそのように私たちに考えさせようとしていることです。
He wants you to think, well, it's too late. You know, you might as well just go all the way and...
悪魔はもう手遅れなんだから、もうどっちにしても遅すぎるんだから、もうそのまま行ってしまえばという誘惑をしてきます。
And that's why this verse is so important. Because in the verse we say there's a promise here, and that God will always provide a way of escape.
だからこそこの箇所は本当に重要なものです。ここには約束があります。神はそのような時に必ず脱出の道を備えてくださるという約束があります。
There is always a way of escape.
常に脱出の道というのはあります。
You know, that exposes that's half of the devil's lie right there, just exposed. There's always a way of escape.
それがこの悪魔のこの嘘を暴くものです。常に脱出の道というのはあります。
And this idea that it's too late, justTrash that. That's not true.
ですからもう手遅れだというようなそういった考えはもうそれはゴミ箱に捨ててください。
Even, you know, even if we do sin, even if we set, for example, anger, even if we're starting in, it's not too late. We can always repent. We can always say to the Lord, and you know, it's not like it's all over. It's done with. It's too late.
たとえ一歩でもちょっとこの罪に足を踏み入れてしまったり罪を犯しかけたりしていたとしても、でももう手遅れとか遅すぎるということは決してありません。そこから悔い改めて神のもとに立ち返れば、必ずまたその脱出の道が備えられているわけですから、決してもう手遅れ、遅すぎる、もう終わってしまった、もうダメだということはありません。
But this way of escape, sometimes it's pretty obvious.
この脱出の道というのは時にははっきりしたものかもしれません。
You know, don't go there. Avoid that.
そこに行かないとか、それを避けるということかもしれません。
Sometimes, I just need to say, sometimes we Christians don't be afraid to just be childlike in your application of this. By childlike, I mean some Christians don't do the obvious thing to avoid sin.
私たちは時に本当に幼子のような信仰を持ってこれを適用していく必要があります。それを恐れずに幼子のような心で適用する必要があります。というのはこの例えば避けなさいとか 行くの行ってはいけないということ、それを単純にそれを受け取ってそのまま実行するということがなかなかできない時があります。
If seeing, if exposing yourself to certain things, certain movies or certain environment, if you know that that's weakness, you can stay away from that.
例えば何か映画だとか、なんかその自分が弱さを覚えているなと思うようなそういった環境があるとしたら、そういうところに身を置かないということです。
Or some people, are, you know, they have problems with gossiping and they'll get around a certain type of people and they'll just start talking. You can avoid that. You know it's going to happen. You can, there's a way of escape before it even starts.
またもしくは何かこうゴシップ好きな人たちの集まりだとか、常に誰かの何か悪口を言ってるようなそういったところにがあれば、もうそこで何が起こるということは分かりますから、あえて自分はそこに身を置かないという、避けるということができます。
But other times the way of escape is that God will give you strength, as it says here, to handle the difficulty. He will, that you will may be able to endure it, as it says.
時にはその脱出の道というのは、私たちが直面する困難に立ち向かうことができるように神が力を与えてくださるということかもしれません。それによってそこを忍耐を持って通り抜けることができるようになるために必要な力を与えられるということ。
All right, let's move on. 14 through 22.
14節から22節をお読みします。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか？私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか？パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか？私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか？まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。
So he tells him, flee from idolatry.
ここでは偶像礼拝を避けなさいと言っています。
Now the culture they lived in Corinth, it was full of idols.
彼らが住んでいたこのコリントというところは、当時文化的にもう偶像で満ち溢れていました。
But you know, so is the culture we live in here.
でもそれは私たちが住んでいる今ここもこの文化もそうだと思います。
As you know here, Kamakura, this city is full of idols.
この鎌倉という町ももう偶像で満ち溢れています。
But an idol is not only, you know, the statue.You know, or something. An idol can be anything that you place before God as an object of worship or devotion.
この偶像というのは、まあ、単なる像に過ぎませんけれども、石とか木とかでできた像に過ぎませんけれども、でも、人々がその神の代わりに礼拝する対象。自らを捧げる何か対象となっています。
But it is. I know in America, whenever American teachers teach on this, they immediately have to say to make application. Well, an idol can, you know, and that's true. But here, we really do have idols. There are idols, meaning statues, rokujizo over here or wherever. Yeah, and so both of them are applications. It can be a literal idol.And that's what he's talking about here.
まあ、ここではですね、実際にその いろんな偶像像がたくさんあります。ですから本当にそういったものを実際に避けるという物理的に適用ができますし、そしてまたここでパウロが言っているように偶像礼拝というものを避けるという両方の適用ができると思います。
But I think that there's real application because it's very similar here in Japan right now to where, what it was like in Corinth. There are a lot of similarities.
私たちはこの当時のコリントの人々たちと非常に似通った状況にありますので、ここで語られていることが本当に具体的に適用しやすいと思います。
Now he compares, it's interesting, he makes this comparison between worshiping idols and the worship of the Lord in communion.
ここで面白いのはパウロは、偶像を礼拝することと、そして、主の聖餐の時というものをその礼拝とこう比べて書いています。
In that day, in Corinth, a lot of times the worship involved at these temples involved eating the food that was offered to the idol.
当時この偶像の宮では、その礼拝の形の中に、儀式の中に何かを食べるという、そういった行為が含まれていました。
He's trying now. Just there is a confusion. Many people wonder why was he just talking about last week. You know, what is not no big deal. You know, meat sacrifice to idols is no big deal.
前回学んだ時には偶像に捧げられた肉を食べるということ自体が何か問題があるわけではないということをパウロは語っていました。
But now he seems to be different. He seems to like changed his tune. What's the deal?
でもここで語っているのはちょっと違うことのようですね。
Well, what he's talking about here is being at the temple, eating this meat as part of a rite, as part of the worship rite while they're at the temple.
彼がここで言っているのは、その神殿の中でその礼拝の儀式の一つとして、一部として、その何か食卓について食事をするということについて語っています。
Last week he was talking about meat. They would probably buy it at the market. And so much of the meat came from the idols that was offered there. And it was just...
前回パウロが言っていたのは、その偶像に捧げられた後の肉が、市場でたくさん売られていますけれども、それを食べることについて語っていました。
It was cheaper.
もちろんそれは普通の肉よりも安く売られていましたので。
Anyway, but okay, now he's making this. It's kind of he's talking about communion, and in communion, the point is that like we have bread and juice, and but there's a spiritual connection. I mean, the bread is just bread, and the juice is just juice. It doesn't miraculously change.
ここでパウロが今語ろうとしていることは、これはむしろもっとこの聖餐の時のことを語っていると思います。私たちも聖餐式でパンとジュースを取りますけれども、これは霊的なつながりがそこにあるということです。パンはパンだし、ジュースはジュースですけれども、その背後に霊的な背景があります。
But what it does it represents a spiritual reality, the body and blood of Jesus Christ.
そのパンとジュースにはキリストの体と血というその霊的な現実を表しているそういった方があります。
Because of that, something very spiritual happens. It really happens as we participate in communion.
そしてこの聖餐の時を私たちが受けるときに、確かに霊的に何か変化が私たちのうちに起こります。
Now, an idol is just a piece of wood or a piece of stone. It's just
偶像というのは、単なる木とか石のこの塊に過ぎません。
Or iron or whatever.
鉄とかでできてるかもしれない。
You know, you could take it to a lab and analyze it. Anyway, I don't need to go that far. But there's a spiritual reality behind the idol, and that is an evil spirit.
そしてその 偶像の背後にある霊的な現実というのは、そこには悪霊が働いているということ
です。 And that's what we don't want anything to do with.
だからこそ私たちはこの偶像礼拝とは関わりたくないわけですね。
You know, you could, for example, here in Japan, you could go New Year's, you know, everybody's coming to town, and you could say, you could go and with everybody else and go to the shrine and bow and say a prayer and just say, well, you know, it's just a shrine.
新年になると人々はみんな神社とかそういう神社仏閣にまあ行ってですね、そして拝んで何か祈りをそこで捧げるわけですけれども、でもこれは単なる神社に過ぎないんだからと言います。
And you could say, well, I'm Japanese, and this is what we Japanese do. It's part of our culture.
で、私は日本人だし、これは日本の文化なんだから、だからやってるだけだったと。
It's just a shrine, you know.
これは ただの神社でしょ。
Well, that's true. It is just a shrine, you know, a man-made building.
それは確かにそうですし、それは人が作った建物に過ぎません。
But there is a spirit. There's a spiritual reality. There is a power, a true power, evil spirit behind that shrine.
でも実はその背後に霊的な悪霊の力というものがその神社の背後に働いています。
And one, bringing people into bondage.
そしてその悪霊が人々をこの奴隷状態にしようと引っ張っています。
And so as a child of God, it of course, we don't want to participate in that. We don't want to have anything to do with that.
ですから神の子供として私たちはそういったことに関わりたくないと思います。
You know, reserve your worship. When it comes to worship, reserve your worship for God alone.
礼拝とか何かを拝むということを考えるときに、神以外のものを神だけをその礼拝の対象としてください。
Culture and tradition are one thing, but worship is another thing. And that's, you know, culture, I'm not saying all culture is bad, but when it comes to worship, worship is for God alone.
文化とか習慣とかいうものと、それから礼拝というものは、これは別物です。文化や習慣が全て悪いとは言いません。だけどそこにもし礼拝というものが関わってしまうようであれば、それはまた別の話になります。神だけが唯一私たちの礼拝を受ける方です。
So you can respect culture. I mean, you don't have to be so uptight. We can respect culture, but when it comes to worship, just have it in your mind. Make a clear decision. No, I don't. You know, it's like the Daniel's friends. They don't. I'm not going to bow down.
ですから文化に対して敬意を表するということは、それはもちろんできることですし、いいと思いますけれども、でもこの礼拝するということ、拝むということに関しては、はっきりと一線を引く必要があります。ダニエルの友人たちのように、私はこれらには拝まないというはっきりした態度を持つ必要があります。
Just God, I worship God, the true God. He's the only one who gets my worship.
私は真の神だけを拝むんだと、この神だけが私の礼拝の対象なんだということです。
Okay, let's move on. 23 through 30.
23節から30節を読みします。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさい。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。血とそれに満ちているものは主のものだからです。もしあなた方が信仰のないものに招待されて行きたいと思うときは、良心の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものはどれでも食べなさい。しかしもし誰かが これは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うなら、そう知らせた人のために、また両親のために食べてはいけません。私が両親というのは、あなたの両親ではなく他の人の両親です。私の自由が他の人の両親によって裁かれるわけがあるでしょうか。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそちられるわけがあるでしょうか。
So now Paul's going back to this idea, the subject of meat, eating meat sacrificed to idols.
ここで今パウロは再びこの偶像に捧げられた肉を食べることについて語っています。
And he's no longer talking about the rites in the temple. He's now talking about the meat that comes from the temple they may have bought in the market.
もうこの宮の中で何か、礼拝の儀式の一部としての、食卓に着くということではなくて、今度は偶像に捧げられた肉を食べるということについて語
っています。You know, we talked about this last weekat the market, and there was no overhead, no cost, you know, to the priest. So it was cheaper than the usual meat.
前回学びましたけれども、異教徒の人たちが、捧げ物を持って神殿にやってきます。そして、その生贄のを三つの部分に分けて、その三番目の部分というのは祭司に捧げられる肉ですけれども。祭司はたくさんそうやってその捧げ物を受けるわけですから、肉が余りますので、それは市場に行って売っていました。でそれは祭司がただもらったものをそこに市場で売るだけですから、何のこう必要経費もかかっていないので、他の肉よりもはるかに安く売られていました。
So he's saying that meat, there's nothing, you know, there's really no harm in eating the meat itself. It's just meat.
ですからパウロはそういうふうに売られている肉そのものに 何の問題もないし、それは単なる肉だから食べていいということを言っています。
But what he says is, if your eating bothers another believer's conscience, then don't eat it.
けれども、もしその自分がそういった肉を食べることが他の信者のその良心に対して何かつまずきを与えるようなことになるのであれば、だったら食べるのはやめなさいと言っています。
What seems to be happening here is that he's talking about if you're at a place, somebody's place, and then the meat is offered, and somebody, maybe another believer, points and says that, you know, that meat was sacrificed to idols.
例えばですね、誰かの家に招待されて、そこで食事を提供されたときに、別のある人がそれは偶像に捧げられた肉ですと言った人がいるとします。
But don't eat it for the sake of their conscience.
そういう時にはそれを言ったその人のためにその肉を食べるのをやめなさいということです。
I would just want to, I would think, why did you have to bring that up? You know, why did you have to say that?
You know? 私だったらなんでそんなことわざわざ言うのと。
You know, just at Tony Roma's, and you're just ready for those ribs, and then the guy said, well, that was sacrificed to idols. It would be.
例えばトニーローマでもう美味しそうな肉を今食べようとした瞬間にそれは偶像に捧げられたものですよと言われたとし、なんでそんなことをわざわざそこで言うんだろうと思うと思います。31節から33節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益を求めず多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。
So we see in the Apostle Paul, he was a person who had already laid down his rights in order to bless. His concern was, I'm going to bless other people.He wasn't concerned with his rights.
パウロはもうすでにこの他の人たちを祝福するために自分が持っている権利というものをもう横に置いている人でした。彼は常にこう自分ではなくて他の人のことを思っていました。
As he saw it, the important thing is that God would get the glory.
大事なのは 神が栄光を受けるということです。
And Paul just saw it. He didn't want anything that he did to put a stumbling block in a way of somebody that would somehow inhibit or prevent them from getting saved.
パウロはどんなものでも何かこう人が救われることから妨げになるようなそういったつまずきになるものがあるのであればそういったものは置かないようにしようとしていました。
And I think the lesson that we get from that is that if we're concerned about our rights, if we're ultra, you know, we're too concerned about our rights, we're going to be limited. You're always going to be limited about how you can reach people for Christ.
これを自分たちに当てはめるときに私たちがもし自分の持っている権利というものに こだわるならばそれをこう保持しようとするならば私たちはいつもこの人がキリストに人をキリストに導くという点においても限界を持ってしまいます。
But for that matter, if we're concerned about our rights, we're limited.And how we can love anybody.
そしてまた自分の権利に固執するのであれば他の人を愛するというその愛にも限界がきます。
Because the nature of love is that it's willing to sacrifice.
なぜならばこの愛というものの資質というのは自らを喜んで捧げる生贄とするということです。
And often what we sacrifice is, you know, our rights orI want to do this, or I like this, or I, you know.
でも私たちは自分の権利というものを時に主張してしまって、私はこうしたい、私はこういうことをしたいと。
Now, Paul was just following the example set by Jesus.
パウロはイエスが示してくださったその模範にこう従っていました。
Jesus is a supreme example.
イエスこそが究極的なこの模範となった方です。
And you know, Paul told his followers, "Follow me as I follow Christ."
そしてパウロは後に私を見習ってくださいと言っています。彼がイエスに従っていたようにその従っていた自分を見習ってくださいと言いました。
So you know, as Paul's laying down his rights, it's not that we're just to think, "Oh, he's a great."Man of God, and that's nice. You know, it's like we're called to do the same.
ですから、パウロがその自分の権利を主張せずに、それを捨てて人に仕えた、その姿を見て、ああ、すごいな、この人は偉大な人だなというのではなくて、それを今私たちも同じように求められているということです。
And so I wanted to close with Paul's words that he wrote to the Philippians.
最後にちょっとパウロがフィリピの教会の人たちに宛てた手紙の言葉を見て、
a rather long passage. So, English speakers, if you could please just read along. It's Philippians chapter 2, verses 1 through 11.
ちょっと長いので、日本語だけでお読みしますので、英語の方はご自分でお読みください。フィリピ人への手紙の2章の1節から11節です。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げてすべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地 地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
I just believe that the Holy Spirit is going to tell each of us, you know, how do we apply this to our lives? And I know we all, you know, we're all unique.
あの、聖霊様が必ず皆さんお一人お一人に今日学んだことから何を自分に適用できるかということを語ってくださると信じます。私たちは一人一人みんな異なったものに作られています。You know,
I believe that the Lord wants to challenge me in certain ways about laying down my rights. It was probably a lot different than He would speak to you.
主は私自身にもこの自分の持っている権利を捨てるということについて個人的に語ってくださっています。皆さんにも一人一人にそれぞれ主が語ってくださっていることと。
But what is true of all of us is this is what the Lord wants us to do.
でも私たちみんなに真理なのはこれが主が望んでおられることであるということです。
And it's for good. I mean, it's so that God can really do something in our lives, something great.
で、そしてそれはあの実は本当に良いことで、それを通して主が何か素晴らしいことをしてくださる。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, I do pray that you would speak to each one of us individually.
主よ、どうぞ一人一人個人的に主がお語りください。
And just show us, Lord, how we can apply this to our lives.
そしてどうか私たちにどのようにこれを自分の生活の中に適用していったらいいかをお示しください。
If we have any blind spots, any areas where we didn't even realize howWe can be real selfish, or and it just we didn't need you to show us that, Lord. Please do that.
何か自分のうちに見えていない部分、本当に自己中心的な部分がもしありましたら、どうぞそのことを示してください。
Because we want to be like you, Lord. We want to walk in your spirit.
私たちはイエス様、あなたのようなものになりたいと願っています。御霊によって歩きたいと歩んでいきたいと願っているからです。
And I do pray, Lord, that you protect our minds from the evil one who.
どうぞ私たちの思いを悪いものから守っていてください。
That he wouldn't be able to condemn or take advantage of.
悪魔が私たちを責めたり、また私たちの弱さにかこつけて。それを利用したりすることがありませんように。
Just protect our minds from that.
どうぞ私たちの思いを、心をお守りください。
That we would be able to tune in to your spirit.
そして私たちがあなたの御霊にいつもチャンネルを合わせることができますように。
And bless your word, Lord. I pray that you would, for each one of us, that this week we would find.These truths, something that would really help us.
どうぞあなたの御言葉を祝福してくださって、この1週間あなたの御言葉の真理が私たちを守ってくださいます。
Give us fresh confidence.
また新たに確信を持つことができます。
Especially when facing temptation.
特に何か試練に遭うときに。
Knowing that youare with us and you'll bring us through whatever we face, whatever temptation we face.
そのような時にあなたが私たちと共にいてくださって、どのような試練や誘惑であろうとも私たちがそれを通り抜けることができるように助けてくださることを知ることができます。
You're faithful and true.
あなたは誠実であり、また真実なお方だからです。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。